皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
はい、まあそんなわけで始まったわけなんですけど
はいはい、
まずはあれですか、ねえ、まさに今日飛び込んできたあれですけども、鳥山明が死亡っていうね、
衝撃的でしたね。
衝撃的でしたね。
うん、
やっぱりほら同世代ってこともあって、
はい、
お互いドラゴンボール世代じゃないですか。
そうですよ、
直撃世代というか、
うん、
ドラゴンボールもそうですけど、ドラクエもそうじゃないですか。
そうなんですよ、ドラクエもそうですよね。
だからなんかね、その当時の人気漫画家さんが亡くなったっていう衝撃以上のものがなんかある感じがしたので、
うん、なんかあの頃って気づいたら周りに鳥山明がいたんですよ。
そうですね。そうそうそう、クロノトリガーとかトバルナンバーワンとかもそうでしたけど。
そうです。私のね、ドクタースランプアナリちゃんとかね。
そうですね、アナリちゃんもそうですね。
そうです、そうです。起きれなかったですよね。
いや
うん、
本当ですね。あと20年は頑張ってほしかったなっていう。
そうですよ、68歳でしたっけ。
そうですね。
いやもう本当に残念ですよ。
うーん、
もう、ね、あ、そうそう、それでさ、本当についさっき X 見てて、
うん、
サイバーコネクト2の社長さんですよね。
はあ、はあ、はいはい、
松山さ
ん
が、もうサイバーコネクト2は臨時休業しますってツイートしてました。
その件でですか。
あ、そう、なんか社長さんがオンラインミーティング中に泣いてしまって、もうミーティングになれなかったと。でもう悲しいから、うん、他のスタッフはもうみんな帰って休みなさいと。
そうですか。で、なんか
そう、会食とかもあったけど自分一人で対応するけど、その対応者の人、私が泣いたらごめんなさいみたいな。
まあね、
ねえ、ドラゴンボール作品とかもよく出してましたからね、サイバーコネクト2。
うん、なんとも言えないですね、正直ね。
あれ、ドラクエ11じゃなかった、12、
うん、
は、あ、もうキャラデザとかはもう終わってるんですよね。
どうなんですかね、なんか内部事情が分かんないじゃないですか、我々って。
そうなんですよ。
だからもう終わってるのかもしれないし、ドラケイ5の時みたいに、
はい、
フローラってあれ最初鳥山さんの書いたやつないキャラじゃないですか。
そうでしたっけ。
そうそう、それで改めて別の人書いたやつを元に書いたって話だったと思うんですけど。
はいはい、そっか。
なんか多分そういう風にして追加されるとかはあんのかなっていうのはありますけど、でもどうなのかなっていう。書いてるんだったらもう書いてるかもしれないし、まだ足りてないキャラいたりするかもしれないし、なんとも言えないですよね。
そうですよね。まあでも12自体はもうだいぶ前に発表されてたから、
うーん、
まあどうなのか。そうですよね、
どの時期に、うん、そのね、作り始めてもそのまだ どういったキャラでストーリーにするかとか出来上がる前とかその辺が分かんないですからね。
分かんないですよ。
極端な話はほら、あの曲作りで、あの曲先なのか C 先なのかじゃないですけど、それ、そうですね、それでね、うん、あの全部終わってから改めてこういうキャラです、うん、お願いしますなのか、どういう風に12作ってたのか分かんないですからね、うん、それ次第によってはもしかしたらほとんどっていうのもあるかもしれないし。
そうですね。そうなったら今度発売されるサンドランドが遺作になっちゃうんですかね。
あ、そうですね、多分そうなるのかな。でも12に関してはあのね、音楽関係の方もどこまでできたのかっていうのもありますからね。
まあそうですよね。
いや、もしかしたらその辺であのなんだろう、ほらモーツァルトのレクイエムじゃないですけど、あのね、
はい、
半分本人作って半分別の人を作ってみたいな感じの、はい、した上でドラクエ13の時にはあのもうその時12の時にやった人がそのまま引き継いでっていう風になる流れになるのかなとかっていう部分思ったりするんですけど、う
ん、そうですね。まあそれはあるかもしれないですよね。
うん、なんともいないですね。
まあ、そこら辺ちゃんとうまくやんないとあれですよね、テイルズみたいになっちゃいますからね。
まあ、今回ちょっとね、なくなったから仕方ないっていうのもあるんですけどね。
そうですね。
でも過去作でいっぱい名曲とかね、 あったりするんで、音楽に関しては新しいの半分とかあの定番のやつ入れてって感じですけど、キャラデザインに関してはどうなるんですかね。あのスーパーとかの辺書いてる人に頼むのか、それともなんかうまくそれっぽく書ける人に頼むのか、どういう風にするのか全く分かんないですね。
まあね、近いうちにまた情報とか出るんでしょうけどね。だってもうそしたら一気に印象変わっちゃいますよね。
そうなんですよね。
まあ、ゲームグラフィック自体はそこまで変わんないかもしれないですけど、
まあなんとなく ね鳥山先生風ですよっていう風になったらできるにしても、新しいキャラ生み出すってなるとどういう、どっちに切るかですよね。見せるのか、それとも全く別のキャラデザインするのか。
まあ似てるんだったらね、私たちもちっちゃい頃よく描いてたじゃないですか、悟空の絵とか。
そうですね、うん、
ね、レベルが違うんでしょうけど、できなくはないですよね。
まあある絵だったらね、真似できますけどね、
あ
のオリジナルデザインでってなるとまた話別ですからね。
あ、そうですね、
そこはどうなんのかなって感じですよね。
あ、
うん、まあそんな感じですかね。
はい、
なんとも言えないですね。で、あの今回なんですけども、
はいはい、
バルダーズゲート3の後編っていうことだったんですけど、
そうですね。
ちょっと2ヶ月までいかないか、1ヶ月半ぐらいですか。
あ、そう、結構空いちゃいましたね。
結構空いましたね。
前回の時はまだクリアしてなかったんですよ。
ああ、ね、猫屋さん、はい。
そうですね。でも多分そうですね。お互いにバルターズゲートに足を踏み入れて、みたいな感じでしたよね。
あれ？いや、もうほぼラスボス目の前だった気がしますね。
ああ、そうでしたっけ？その後になんか、ね、ドラゴン行ったとか行かなかったとかじゃなかったっけ？
あれ？そうでしたっけ？あれ、じゃあ違
う。だと思うんですよ。
あ、じゃあ違うドラゴンかな。あ、そっかそっか、そうだ、最後のドラゴンじゃない、あれだ、あの、最後のドラゴンじゃなくて、あの、なんかね、あの、まあ、後で話すことになりますけど、ちょっと、
そうそうそう、
うん、過去の英雄に関係のあるドラゴンの方ですね、さ、多分。
だと思うんですよね。
あ、そうだそうだ、うん、勘違いしてた。なんか、ラスボス戦にもドラゴン出てきたなと思ったから。
そう。
うん。
あれですよね、もうネタバレ全開でいいんですよね。
そうですね。でまあその前にちょっとあの雑談でもということで。何してました、クリア後。
クリア後はもう一周を始めたんですよ。
あ、始めたんですか。
一応始めました。
へえ。
オリジナルキャラで最終目やったんで、
うん、
クリア後はその世界をもう一度旅するんじゃなくて普通に2周目に入って、
うん、
で、今度あのドラゴンのやつでやり始めた、ドラゴンボーンでしたっけ、ドラゴンボーンじゃなくて何でしたっけ、
ドラゴンボーンっていうとなんかスカイリンも思い出しちゃいますけどちょっと分かんないですね。
あの竜、ドラゴンみたいなトカゲみたいなキャラクターがいるじゃないですか、
まあ、
オリジンキャラクターの、
うん、
名前なんだったっけな、あのやっぱ種族ドラゴンボーンみたいですね。
へえー、そうなんだ。
こう見たら、はい、ドラゴンボーンで始めて、で今回前回1周目で使わなかったパートでやったんですよ、
うん、
で直樹さんが倒したあのレベル8の、
ああ最初の、はいはい、
ギスヤンキのなんか大将みたいなやつを倒して、
うん、
であのノーチロイドが墜落したところでやめてます。
なるほど、
はい、
あ、それ以外はもう馬娘ばっかで、
そうですね、もう それから何やったっけな、レジェンドブレガシーを、
あ、どうでした、
やってたのと、あ、うん、そんな変更点はほとんどなかったですね。
え、じゃあ本当にでかい画面でできるだけってことなんですか。
そうです、そうです、
ただ、
まあ、体感ですけど、
うん、
HP の上がり幅がいいとか、
あ、それは少し難易度がどうってウータラジオで言ってましたよね。
はい、海外版、北米版で難易度調整が入ったらしいんですよ。
うん、
でもそれ、まあ、ウータラジオでも調べたんですけど、どう変わったのかはよく分かんなかったんですけど、
買ってる人が少ないんじゃないですかね、情報が。
で、今回、まあ、普通にやって、まだ全滅してないんですよね。
あのゲームで。
はい。
あ
まあ、それはちゃんとシステム分かってるし、敵のこともある程度分かってるっていうのはあるんですけど、
うん、
それでも雑魚強いじゃないですか。
そうですね。
ね、それでもまだ全滅してないんで、やっぱ簡単になったのかなとは思います。
それでもそれ以外はほとんど変わってなさそうな感じっていう。
そうですね。
そうなんだ。
あとなんか変わったことあったかな、あんま感じなかったですね。
うんうんうん。
まだ全クリしてないですよ。途中まで行って、そうですね、なんか沼地のリザードマンのところのグリーンドラゴンと戦ったとこぐらいで今は止まってます。
あ、いましたね、そんなのね、
はい、
はいはいはいはい。
で、テイルズのダウンロードコンテンツ買って、
ああそうでしたね、
そうで、あの新規追加キャラクターナミビルだったかな、名前忘れたんですけど、
あの新しい子ですか。
そうです、そうです、
うん、
どう見てもライフィセットにしか見えないんですよ。
直近のそうね、直近の作品なんですけどね。
そうそう、ちょ、あれベルセリアで同じキャラクター出てきたよな、まあちょっと髪型違うけど、でもどう見てもキャラデザほぼ一緒だしなとか思ったから、
実は進めたらライフィセットでしたみたいな感じの話じゃないですよね。
まさかそんなことないでしょうけどね。
今まで時空の扉的に開いて過去作のキャラ出てきた以外でそんなことなかったっすよね。
なかったです、なかったです。
同じね、系列の作品っていうか、あのファンタジア、シンフォニアとかあの辺とかだったらまだ分かるんですけど、うん、何もつながりないはずですからね。
そう、そういう時大体闘技場ですもんね。
そうそうそう、闘技場とかね、今回は、
ね、で
アライズまであの隠しダンジョンでいましたけどね。
あ、そうですね。あら、まだそっちも始めて一つの大きなダンジョンクリアしたぐらいなんで。
あ、結構あるんですか、ダンジョンとか。
あ、いや、どうなんですかね、なんか物語が、
うん、
その、ま、前作のクリア後の世界、
あ、はいはい、
がどういったこう成り立ちで進んでいくかっていうところから始まるんですよ。
無事 まあ、呪縛というかあの関係から解き放たれましたよみたいなと。
そうですそうです、うん、で早速その新規追加キャラクターの生い立ちの話が始まって、
ライフセットの、
そうですそうですなのでまあちょっとそのバックボーンからこう一緒に行動していくみたいな、
うん、
で主人公たちじゃないと立ち入れないダンジョンがあるから、そこに入ってこう世界を安定させていくみたいな感じだと思うんですよね。
念のため聞くんですけど、その新キャラの声優さん、はい、ライフィセットと同じとかじゃないですよね。
違ったと思うんですよね、う
ん、ならいいんですけどそうですか、
操作キャラじゃないのかもしれないですね。まだ途中までしかやってないですけど、
あ、じゃあやっぱストーリーテラー的な感じで仲間に入るキャラではなさそうなとか、そういうことなんですかね。
そうですね、でもパーティーに加わったっては出るんですけど、
ああ、同行
キャラ選択には入ってないですね。わかんないです。あとあと主人公たちがピンチになったらさっそと登場するみたいなことがあるかもしれないですけど、
まあそれはそれでね、うん、
もうレベルが最初から高いんですよ。
まあクリア後ですからね。
データ引き継ぎではないんですよね。
あ、違うんですか。
そう、なんかまあその自分がクリアしたデータの進行度に応じて、うん、バトルポイント、スキルポイントか、スキルポイントにボーナスがあったり、
うん、
レベルがちょっとだけ上がったりとかするみたいですけど、
うん、じゃあクリアしなくてもいきなりいけるってことですか。
もう全く問題ないです。
そうなんですか。
多分クリアしてなくてもだ DLC から始めたら初期レベル60ぐらいからスタートじゃないですかね。
あれですかね、最近流行りのこの先ネタバレが大量に含まれております的な感じの注意文が入った上でなんですかね、多分。
あと思うんですよね。もうものすごいネタバレですけどね。
そうですよね。それはそうだ。
こっちからやったらもうメインストーリーの結末から分かっちゃいますからね。
ね、最初のね、最初の国のストーリーをちょろっとやったぐらいだったら、なんでこうなるのって感じになりますもんね、あれね。
はい、そうそうそう。
そうなんですか。
他の人はどうかわからない、私はそれのせいでちょっとだれてるんですよ、
うん、
レベルが高いじゃないですか、
うん、
敵のレベルも高いんですよ。
まあそうですね、
だから戦闘が長いんですよ。
まあそうなりますか
ね。ちょっとサクサクとプレイしたいじゃないですか、
うん、
いやーちょっとまだお腹いっぱいだなって思いながらやってます。
でもなんか10時間かかんないとかって話ですよね。
あ、そうそうそうなんですよ。購入前に調べたらそれくらいですみたいですよね。
じゃあほとんど戦闘とかじゃないですよね。そんなことないか。
あ、いやもう多分ほとんど戦闘だと思うんですよね。移動も簡単なんですよ。
なるほど。
意外とすぐ隣の町に移動できて、
うん、
で目的の場所まで行って、でまた多分次の街に行ってだと思うんですよ、
うん、
ある程度多分トラベルスキップじゃなくて何でしたっけ、
ファストトラベル、
うん、そうそう、ファストトラベルみたいなのが使えるんだと思うんですよね。
なるほどね、
うん、
そっか。それとレジェンドオブレガシーと馬娘みたいな。
馬娘ですね。もう
まあでも1ヶ月半だから大体そんなもんだったりするんですかね。
いやーそうかもしれないですね。それが最初の方に入ってて、後半ここ2週間はほとんどコンシューマーのゲームをやってなかったんで。
ああなるほど。多忙ってことでしたね。
もう多忙でした。2週間ウマ娘の3周年記念で。
まあそれもありましたからね。
そういうわけじゃないですけどね。まあまあ忙しかったんで。そう、
こっちは結構つまみ食いしてましたね。
あ、そうですよね。ユニコーンオーバーロードの体験版から始めたんでしたもんね。
ああ、そうそう、今日発売日だったんですよ。
はい、
体験版でもね全部終わんなかったんですよね。3、4時間ぐらいやったんですけど、
はい、
序盤丸ごと全部特にこれといったあの制限なしでできたんで、
はい、
あの体験版なんですけど、なんか普通の、 あのディスク入れてやってるようなぐらいのボリュームで感じてやってたんで、あ、そうだこれ体験版だったと思って、でも結局終わらずに今日ソフト来まして。
一応そのプレイできる範囲は決まってはいるんですか？
決まってはいるんじゃないですか、体験版ですから。でも全然終わんなかったですよ、そこまで。
なんか5時間プレイできるっていう具体文句でしたよね、体験版。
あ、5時間ぐらいは全然でしょうね。私も 3,4 時間普通にやったけど全然終わんなかったですもん。まあいろいろやってたかったのはありますけどね。
うんうん、
なんかね、全然前情報を仕入れてなかったんで、どういうあれかわからないでやってたんですけど、なんかてっきりあのファイアエムブレム的なシミュレーションかなと思ったんですけど、なんかだいぶ違うなっていう
ね、イメージとして私そう思ってるんですけど。
そうそう、なんかいや、どっちかっていうと大ガバトルに近いですかね。
あ、大ガバトルっぽいんですか。
うん、あの戦闘はするんですけど、自分でキャラを操作してとか敵を選んでとか、はい、そういうんじゃないんで、もう あらかじめ覚えたスキルをセットしておいて、あのこういう敵が出てきたらこういう攻撃みたいな感じで自動でやってくれる感じなんで、それでワールドマップを猫やんさんに説明するんだったら、あのサガスカーレットグレースみたいって言ったら分かりますかね。
はいはい、
ああいう感じです。あの
ワールドマップがですか。
ワールドマップがで、あちこちにいる人たちと話したりとか、その時にはそれによって戦闘が発生するんですけど、戦闘は別にあのなんだろう、いつでも行けるというか、話して急に戦闘に突入じゃなくて、はい、戦闘になりましたみたいな感じになったら、そのマークが出てきて戦闘開始しますかどうかって感じで好きな時に受けれる感じなんですけど、
あ、ここの地域で戦闘が発生してるから参加しますかしませんかみたいな感じですか。
そうそうそうそう、戦闘までの話を見たらあとはいつ受けてもいいみたいな。
ああ、ちょっとなんかあれですね、13騎兵防衛圏の
まあ
戦闘パートに行くかどうかぐらいな感じがしますね。
同じね、バニラウェアですからね。
ああ
、ね、ちょっとだけね心配だったんですよね。あの昔あのバニラウェアが出してたグランナイツヒストリーって PSP のゲームあったんですけど、
はい、名前だけは知ってます。
あれもシミュレーションで、なんかすごくどの部分もよくできてるように見えて、あと一歩足りない感じのゲームだったんで、ちょっとねバニラウェアのシミュレーションってそういう系あるかなって思って若干不安だったんですけど、今のところこれといってなんか欠点らしきものは見当たらないなっていうのがあります、ね、今回は面白いなっていう、
いい感じにまとまってできてるんですね。
うん、相変わらず綺麗ですね。オーディンスフィアとかのドラゴンズクラウンの時も思いましたけど、
あ、
グラフィックは綺麗だなっていうの
は。グラフィックはいいですからね。
うん、でもね、なんかあのストーリー的には本当昔のファイアーエムブレムとか好きだったら、本当ああいう感じの亡国の王子が敵にね、あの少しずつ戦力を集めて戦いますって感じのストーリーなんで、
ね、パッとしたこうイメージとしては中世ヨーロッパをイメージするんですけどね。
うん、であのキャラも次々仲間に入りますし、
はい、
オリジナルキャラも自分で作れますし。
あ、オリジナルキャラも作れるんですか。
うん、であのなんだろうな、戦闘時もね、ポイント使ってなんか最初 2,3 ポイントあるんで、出撃に対して1パーティー1使うんで、はい、使って敵倒したり拠点を制圧したりしたらそのポイントが増えるんで、他のユニットも出撃できたりって感じでなんですけど、なんかいろいろ、ま、あのあちこちの街とかを復興したりとかそういう手伝いとかしていくと、だんだん名声が上がっていって、それに合わせてなんかの1パーティーあたりの人数を増やしたりとかできて、最初2人とかなんですけど今、
はい、
4人ぐらいに1つのパーティーができたりするんで、結構ポンポン仲間入ってっても自由にメンバー組めるんで、いろんなキャラ使いたいって人にはいいなって感じですかね。
パーティーの人数まで増えていくんですか、そういう。
うん、自分でパーティー作れるんで、うん、作った上でそのパーティーの人数上限をポイント使って上げていくと まあそのね、人数いっぱいいても全然って感じで、スパルボの招待システムみたいな感じですかね。
いいですね。あまりいい話を聞きすぎると、あ、勝ってしまう。
あ、でもこれは猫ヤンさん好みだと思いますよ。なんかこれといって今のところ体験版含めて今日もう十何時間かやりましたけど、今のところこれといったなんかあの悪い点見当たらないですもんね。
そうですよね。そうなんですよ。
あの料理のグラフィックも超美味しそうだし、これは買って損ないかなって。今のところなんかボリューム不足になりがちなあのね、トライアングルストラテジーとかの時みたいな、ほらあのいいと思った部分だけじゃなくて悪い点もいっぱい見えてきたって感じの点は今のところそんなでもないんで、
うん、いやちょっとね、惜しかったですね、トライアングルストラテジーは。
うん、あっちと違って結構いい感じかなっていう。あとあの、まあ、EI ムーブルムみたいにあの好感度同じパーティーとかにしてあげていくと、あの支援会話みたいに見えるんで、
お
まあ、いろんなパーティー組み合わせして支援会話見てみたいな感じのもあって面白いなと思いますね。
いや、やっぱ面白いですね。どこからもいい評判しか聞こえないですからね。
これは普通に名作っすね。現時点でもう90点超えてますね、自分の中で。
ああ、ちなみにあれですか、 PS5 版ですか。
うん、そうですね、 PS5 版にしましたね。
そうですよね。
どうなのかな、あんまり労働時間そこまで変わんない気もするんですけどね、ちょっと分かんないですけどその辺は。
うんうん
うん、
あれスイッチと PS5 で出たんでしたっけ。 PS4PS5。
そうですね、 PS4PS5 スイッチじゃないですかね。箱でも出たのかな、多分分かんないですけど。
ああ、
まあ何でもできるのはいいっすよね。これは久々に当たりだなって感じですね。
今年そんなすごい対策があって話はないですけど、
うん、
あ、いやそんなこと言ったら FF7 に失礼でした。今
FF7 初週26万本みたいですね、なんかね。
ああ、
16かっていう、
面白そうではあるんですけどね。
うん、まあそうっすね。なんかそのままリメイクしたらよかったと思うんですよ。
あ、
変に中二臭いセリフとか足したりとか展開用意せずに、うん、初めてやる人っているんだからと思うんですけど、なんかちらっと見てもいちいちあの原作になかったセフィロスがクラウドにちょっかい出しに来るとか、ああいうシーン本当いらないなと思うんですけど
ね。本当はこうしたかったとかなんですかね。あの時プレイしていた僕たちがこういうシーンが欲しかったから追加しましたよみたいな。
なんかいちいち最近の FF チームってあの、まあ、12じゃないや、16はそうでもなかったですけど、あのなんか妙な中二臭さがダメなんですよね。
うん、戦闘はもう本当にアクション寄りになったんでしたっけ。
まあどうなんですかね、リメイクのままの戦闘なのか、なんか追加されたのか分かんないですけど、
よりなんかねテイルズっぽい、テイルズって言ったらあれかも分かんないですけど、
アクション RPG っぽいっていう。
はい、まあ、次回見てないですけどね、しっかりは見てないけど、ツイッターでたまにこうトレンドに流れてくる体験版を誰かがやってる画像を見ると、この前の FF よりももっとこうアクションって感じがしましたね。
ああそうですか、なるほど。本当見てないですわ、あのゴールドソーサーのシーンしか見てないです。あと水着のシーンか。
あ、そう、水着のシーンめっちゃ出てましたよね。
ええー、
うん、
まあ安くなったらやろうと思いますけどね、新品ではいいかなって感じですかね。
うん、
で FF ディスっと言ってなんですけど、私あのピクセルリマスターセールの時にあのFF5 買いました。
おお、
あの風雷の試練6用に、
はい、
スイッチライト買ったんですよ。
はいはい。
でなんかどうせならスイッチライトできるの欲しいなと思って、だけどちょうどピクセルリマスターセール来たんで、あ、じゃあ、まあ、別にあんまり労働時間変わんなそうだしこっちで買おうと思って5買ってやってて、いややっぱ面白いなと思いながら中盤ぐらいで今止まってます。
でもあれですよ、ピクセルリマスターって経験値とかジョブポイントとか、
うん、そう自由に入れます。
そうですよね。
で5って経験値全然入んなかったりとかしたし、はい、アビリティポイントもいいね、今の時間のない時期だからもっと増やしたいと思うので、うん、その辺ね、あの倍にしたりとかして遊んでます。
いやー、いいなー、それで5やればもっと楽しめるんだろうな。
面白いですね。もう6と4と3はあの Steam の方であるんで、揃えても良かったんですけど、はい、まあ別に揃えなくてもいいやと思って、うん、5はスイッチで買っちゃいましたね。
いや、私も今度またセールが来たら考えてみようかな。
意外とピクセルリマスターのセールって来ないですからね。それもあったんで買っちゃおうと思って買ったんですよね、うんうん、いや買って正解して、やっぱ面白いなと思いますね今やっても面白いですわ。
面白いんですよ、あの頃の RPG って。
本当そう思います。と、まああとはあの、もともとパッケージ版持ってたんですけど、
はい、
あのスイッチのダブルクロスもセールで900円ちょっとだったんで、まあいいやと思ってパッケージ版売ってこっち買っちゃおうと思って、あの DL 版買ったって感じですかね。
ダブルクロスって、
あ、モンハン、モンハンです。
モンハンですよね。
そうそうそうそう、もうソフト入れ替えるのはあれだから、もう、うん、買っちゃおうと思って買って、昨日一昨日までやってましたね。
ああ、やっぱライズじゃなくてダブルクロスをやりたいなっていう時があるんですね。
ライズ簡単ですからねダブルクロスも昔の極悪難易度よりかはゆるいと言ってもまだ昔のモンハンっぽい難しさがあったから、たまにああいう難しいモンハンやりたいなっていうのが、
はい、
あとクエストするとモンスター数多いですからね。
ああそうですよね。
そうそうそう、なのでまちまちもやっててって感じですね。
うん、結構直樹さんやっぱりいろいろゲームやってたんですね。
やってましたね、今回スイッチが結構やってましたね。
うんうん、
の試練6、まあ試練6も本当出来良くて、これといった弱点がないいいゲームだなって感じでしたけど、
あの開始数十分で全クリしたんですよね。
そうそうそうそう、あのいやそうなんですよ、あのいきなりラスボスと戦わされるんですよ。で、あのもう私もそうですけど、もうね試練ずっとやってる人ってしたらもう知識もあるじゃないですか。
はいはい、
そうすると意外とね、初見で倒せるんですよ。
そんなラスボスを倒せるんですか。
だってレベル30とかぐらいあってランダムですけどアイテムとかも一通り持ってるんで、その中からそうそうそう、うまく組み合わせてやればいいって思えば倒せます。
あ、その初見プレイを始めた瞬間に自分のレベルが30なんですか。
そう、それで負けてその最初の拠点っていうか場所に行きますよからストーリー始まるんですけど、倒せちゃうとエンディングなんですよ。
そうですね、それだったら倒そうってちょっと頑張りますよね。
そうで、あのそういきなり倒してしまって、あれエンディングだってちょっとでもまあほらそういうのが楽しいゲームじゃないじゃないですか、あれって。
はいはい、
どうぐらいってだからまあいいんじゃないかなっていうなんで多分この1ヶ月ちょっとぐらいで、あの去年1年分のスイッチのやったプレイ時間超えたなっていう
絶賛稼働中だったんですね、スイッチが。
そうっすね、もうソフトは試練6入れっぱなしで、あの FF5 とダブルクロスはあの DL 版であの、ね、入れ替えずにそのままできるだけでも十分いいハードになったなっていうのがとあとはまあちらほらウィニングポストやってって感じでしたね。あと、はい、まあエルデンリングか、久しぶりに。
あ、そう、 DLC 発表されましたもんね。
そう、発表されて、あのリハビリと思って、あの昔のデータやったらあの何週目かのデータなのに敵が弱すぎてもやっぱり最初からやろうと思って
やっぱ、ね、なんかあれでしたよね、まだ発見されてない謎があるみたいな言って
言ってましたね
ね、
マジかと思いましたけど、
うんうん、みんなが探してるツイートが出てきたりとかしてましたけど。
いやでも改めて最初からやると、今回ほらあのなんだろう、 前回使った武器種は使わないっていう縛りで2周目っていうかの2キャラ目やってるんで、
はいはい、
やってるんですけど、まあやっぱりひどいっすね、あのオープンワールド。
そうですよ、
よくできたゲームだと思いますあれは、
うん、
改めていいゲームと思いましたね。
でもそんなになんか移動も苦じゃなかったじゃないですか。
そうですね、
エルデンリングって、
うん、ファーストトラベルいっぱいありましたからね。
そう、なんだろう、 FF16 は移動が苦だったんですよね。
そうっすね、
うん、
まあそこはちょっと前時代的でしたねやっぱりね。
そうなんですよ。
あれ、そういえばどうなんですか、そのエルデンリングクリアしたとかに、あの猫屋さんの時にダクソ3とかあの辺手出したりとかしないですか。
そうですね、今のところまだその予定はないですね。
そうですか。
ブラッドボーン、だからエルデンリングをやる前にブラッドボーンをやりはしたんですよね最初。
ああ、はいはい。
でも最初のなんか建物の中にいる犬っころに勝てなくて死んで、墓のところをうろうろしてる間に画面用意してやめちゃったっていう。
あら、
はい、エルデンリングは楽しかったですよ。でもね、カメラワークがまだ良かったから良かったですけど、
うん、
リメイク版のデモンズソウルをやってもいいのかなとは思うんですけど、
あっちの方が遅いんでいいかもしれないですね。まあ宣言とかないですけど ね、
ね、あれゲームカタログに入ってますもんね。もうなくなりました、それとも。
あんじゃないですか、ソニーのゲームだし。何したっけ、
なんで、まあ、やろうと思えばできるんですけど、
エッセンシャルの上のやつでしたっけ。
そうそうそう、
入ってない、最近名前も忘れましたけど、
あ、エクストラだったと思うんです
ね。あ、そんな感じですね、うん、
そうそう、
プレステのゲームほとんどやってないのに1年分の1万ちょっと引き落とされた P さんっていう人もいましたけど、
それはもったいないですよね。
ねえ、もうほんと愚かだなと思いましたけどね。
あと Xbox やってないけど Xbox もとか言ってましたよね。
もうあの人は全部そういうね、映画製のやつとかその辺を全部入ったまんま放置ですからね。できないっすわ。
ですよ、まあそういうところでね、ゲーム業界を支えてるんですよ。
まあよければそうっすね。いや、それを言うならあれですよ、あの我々もほら、あの少なからずあのなんか課金したりとかするあれで、あのね、あの、うん、引退した馬を支えてますからね。
そうですよ、そう、馬娘もなんだかんだ続きますよね。
3周年ですね。
お、3周年、まさかこんな早くオルフェーブルとかがね来るとは思わなかったですけどね。
まあ来るかなと思いましたけどね。まあドラメンペは確定でしたけどね、ほとんどね。
あ、まあアニメでもねあそこまで取り上げられましたからね。
やっぱりポッケちゃんはあの映画まで引っ張るんだなと思いましたね。
映画やるんだと思いましたね。
いやー、ウマ娘を見に行くとね、友達がいないんですよね。みんなそういうの興味ない人たちばっかですから ね。
待ってますよ、浦さんと一緒に東京で。
いやー、そのためだけに行きたいですけどね。
直樹さんが来たぞって。
いやー、見に行きたいっすわ。
あ、
5月でしたっけ。
そう、5月、5月って言ってましたね。
なんかそんな感じですよね。なんかこの間あのシードフリーダム見に行った時に、あ、もうこっちもやるんだなって、あの映画待ってる間あったの見て、
あ、ました。映画館でもうやってたんですか、予告編。
いや、あのもう何て貼ってました、あの何月労働省見て、労働省みたいな、なんかその、
あ、ポスターみたいなのが、
そうやりますよみたいな感じで。
映画館あんまり行かないからな。
私もこの間のガンダムが久しぶりでしたからね。
まさか映画でフリーダムやるかと思いましたけどね。
久しぶり。まあ最初はなんか予定ありましたよね。デスティニーの後にね、映画やりますとかってずっと都市伝説みたいに言われてましたけどね。
あれ結局もう今回ので完結したっぽいんですか？シードは。
まあでも。 作れそうな感じでしたけどね。作ろうと思えば全然。なんだデステリーの後もどうやって続かせるんだろうと思いましたけど。
あでも今回もそのデスティニーの流れで今回って感じなんですよね。
後日談っていうか、まあそうですね、うん、おなじみのメンツが、まあでもあんなにシードってギャグ要素あったっけと思いましたけどね。
そんなギャグ盛りだくさんですか。
笑った瞬間が 3,4 回ありましたね。笑っていいのかっていう。まあこれ最初なんであれですけど、最初に笑ったのはアスダンがズゴックで来た瞬間ですね。
ズゴックで出てくるんですか。
こいつどうしたと思いましたね。シャーオマージュかなと思って。
いやそうなのかもしれないですよね。
おかげでガンダムブレイカー4が発表された時にズゴックのバックパックにインジャーかなんかのバックパックついてみて、これ狙ってんだろうと思いましたからね。
そうですよ、ガンダムブレイカー4出るんですよね。
来ましたね。いやもう
あれいつ発売なんですか。
いやなんか2024年しか書いてなかったですね。
あそっかそっか、じゃあまだまだこれからってことですね。
PS5 版でも出るみたいなやつそっちだなと思って。
はい、
いや前ビータと PS4
4でしたっけ、3でしたっけ。4ですよね。
4ですよね。2までが3でしたね確かね。
はい、
あだったと思うんですけど、やっぱり浦さんにも見せてもらったんですけど、なんかね機体の画質が全然違ったじゃないですか。
違いました違いました。
あれ見るとやっぱりなんかスイッチ今回そういう風になりかねないと思ったから、もうこれは PS5 一択だと思って、
うん、
今どこ考えてますけどね。
いやもう PS5 かなとは思ってますよ。
最近本当ガンダムゲーム出なくなりましたからね。
そう、まあ、私新ガンダムブレイカー、あ、違う、ニューガンダムブレイカーでしたっけ、はやってなかったと思うんですよね。
いや、 やんなくていいと思いますよ。
は
あ、あれゲームじゃないですもん。なんかもうストーリー始まってお前と戦ってやるみたいな感じの熱い展開が始まったかと思いきや、いきなり玉入れ競争始まりますからね。
意味がそっち路線じゃないんですよね。またガンダムブレーカー1,2,3の流れを組んでってことですよね。
3の流れを組むって書いてありました。
ああ
よかったと思って。
両手片手ずつのパーツが選べたりとかでしたもんね。
なんか今回すごいらしいっすね。
ね、
猫屋さんも買うんですか。
いや、まあやりたいかなとは思ってます。
そうっすね、もうみんなでやりましょう。
そうですそうです、その時はぜひ
何だっけ、報酬アップするチケット使って。
ありましたね。そう、まずバルダーズゲート3の、
うん、
なんか海外版が出るっていうニュースが出てたんですよ。
え、どういうことですか。
海外版の Xbox シリーズ版と、
うん、
PlayStation 5版かな。
なんか違う。
それが、もう多分絶対違うと思うんですよ。なんでかって、内容は全然知らないんですけど、
うん、
そのディスクが4枚組らしいんですよ。
4枚
?Xbox One。
へぇ。あ、1の方ですか。
いや、3ですね。
え、あ、1って Xbox One の方ですか。
あ、いやいや、シリーズ X 版です。
え、それで4枚も使うんですか。
はい。
あ、でもまああれか、100何十ギガぐらいは容量ありますからね。確かそうなのかな。
なんか500メガにその収まるためにみたいな、どういうことだと思ったんですけどね。
へぇ、バルダーズゲート3。ああ、そうか、そうなんですね。
何が違うんだろうと思うんですよね。
え、あれですか、正規が葉っぱか物差しかってことですか。
それだけでディスクは4枚に増えますか。
いや、海外版って言うんで、
は
あ、そうなのかなと思っちゃってだって明確な違いってそれぐらいしか浮かばないですけどね、あの表現の違いって言うなら。
そうですよね、うん、なんかいろいろ盛り盛りなのかなとかちょっと思ったりもしたんですよね。
でも海外版っていうぐらいだからそれぐらいしか浮かばないですけどね。こっちはもう、うん、あの正規選べるんですよ。
あ、スチームでってことですよね。
そうそうそう、あのもちろん無修正もろ出しで、あの、
うんうん、
要はあのね、胸あってもその物があったりとかそういうのもできたりとか全然できるんで。でもそれぐらいしか浮かばないですよね、海外版のあれって言ってもその。
まあ発売されたらまた追加情報とか出るんでしょうけどね。
まあそうですね、まあまあそういう、まあどうします、そろそろ行きますか
そうですね、はい、
名残惜しいですけど、まあ仕方ないですね後編なですからね、一応ね。
はい、そうです、そうです。
はい、前回猫屋さんがもう絵に描いたような勇者プレイをしているに対して、ね、コソドロっていうかもう山賊プレイしてた私でしたけど、そんな感じの話でしたよね
そうそうそうそう、結構仲間死んでましたもんね、直樹さん。
死んだというかキルしたというか
私それこそバルターズゲートに入る前に、
うん、
あのオルフェイス、
あ
オルフェイス、
あの、うん、王子ですか。
そうです、そうです。がのところに何かオスコースをあのキャラクターに襲われた時にこれからどうするかみたいになったじゃないですか、
うん、
もう少しこう虫を取り入れて進化するかしないかみたいな。
え、あれってやっぱり皇帝が出てきました。
皇帝が出てきました。
あのちょっと飛ばしてみてたんですけど、あいつってあれなんですか、あの最初に出てきた守護霊みたいな感じの真の正体が皇帝だったってことでいいんですかね。
そうなんですよ、
やっぱそうですよね。
そう、
自分の作ったやつ全部なくなっていいかになっちゃいましたよね。
そうなんですよあんなに考えてよし、やっぱこういう女性のキャラクターがいいよなって思ってやったのに、
うん、
え、イカみたいな、
イカになりましたよね
もうほんとちょっとショックすぎましたよね。で、もう私あの時だからもうイカになるルートを選んだんですよ。
あ、へえ、そうなんですか。
そう、力を引き出す、まあ、イカにはなんないですよね。顔にすごい血管が浮き出るという。
あの、うん、あの仲間に勧めて飲まして試しました、一回だけ自分でなりたくなかったんで見ました、見ました。
自分でなっちゃったんで仲間には進めなかったですね。
そうっすか、私まず仲間に試しましたね。
まあ便利っちゃ便利でしたけどね、空飛べるから。
あ、そうか、飛行能力つくんですか。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
もうだからいろんなところを飛行能力使って高いところに登ったりとかしてましたね。
その辺は結構縛るんですよ。
はい。
あれ、猫さんってあのデモン X マキナってやりましたっけ。
やってないんです。
あれでもあの人体改造したりとかできるんですけど、
はいはい、
ちょっと頭にチップ埋め込んだりとかの機械の体に変えたりとかするんですけど、
はい、
で機械の体に変えた方が強いんですけど、あのその辺はあの人間に言いたいんで、あのちょっとチップ入れるぐらいみたいな感じで済ましたりとかするぐらいの縛りしてるんで、あの今回もその一回仲間で試してからもう一回堂々し直してっていう感じで、あの結局力に頼らずのプレイでいきました、こっちは。
あれですよね、あのなんだっけな、アーマードコアっぽいゲームでしたね、デモン X マキナって。
あ、そうそうそうそうそう。あ、なんかあまりにもなんか非人道的な感じになっちゃうと嫌なんで、その辺は一応縛りっていうかこだわりっていうかそれでやったんで、今回もそういうのは使わなかった感じでしたね、こっちは。
なんだろう、お前とりあえず受け入れていいかみたいな、どうしようかな、そたっか何も考えてなかったんで選んじゃったんですけど、
うん、でまあなんかギリ 許容範囲内の欠陥でしたよね。
そうなんですよ、
うん、それはなんか思ったなと思いました、
うん、でもそっち側のルートに進んだんで、あのちょっと皇帝とマグアウっていうことをやったりしましたね。
そんなこともあるんですか、シーンで。
そうなんですよ、まあ、実際に流れはしなかったですけど PS5 版だと。
あれ男キャラでしたよね。
男キャラです。
おお、まあ今多様化の時代ですからね、何も言いません。なるほどね。あれどうなんですかね、ネタバレ会だから全然あれなんですけど、その、
はい、
何個エンディングとかのか分かんないですけど、皇帝との協力プレイでエンディングか、あのギスヤンキーのやつだと王子助けてっていう方に行くのか、
はい、
あとはあのテセリックと一緒にいた男を女にそれぞれどっちかにつくのかと、あとなんかまだあるんですかね。
あ、この2人のどっちかにつくっていう選択肢もあるんですね。
あるんじゃないですか。何回かあれですよ、あの男の方にどこ行ったっけ、あの、うん、いっぱい人がいる中で誘われて今度キャンプ行ったっけ、女の方からその仲間にっていうかその協力というか、あの男倒してこいみたいな感じで言われたりします
よね。言われますよね、
うんうん、あそこ何回かセーブ、あのロード繰り返したんですよね。
はい、
なんかちっちゃいこう人質に取られてたんで、なんかそのやっぱりこれは道徳的に殺すわけにはいかないだろうということで、何回かあのダイスいいの出るまで頑張ったのを覚えてます。
ああ、あれダイスよくやれば人質取られないとかなんですか。
ダイスクリアしたらあの人質のちっちゃい子を殺されずにキャンプに居座るようになって、失敗したらあの喉かき上げて死にますね。
ああ、多分そのルートも違うんですよね。
あ、そうなんですか。
私そのキャンプ地で、そうそう、あのちっちゃい子供が人質に取られるってことなかったんですよ。
そうなんですか。うん、
はい、なんか、あれなんかな、多分皇帝の隠れ家ルートがあったじゃないですか、
うん、ああ行きましたね、あの昔いた場所ですよね。そうそう、うん、
はい、私結構早めにそこ行って、そこからなんて言いますか、地下室の方に入っていったんですよね。
うん、
そしたらもうそこでイベントが発生したんですよ。
ほう、
それこそうち、あのあれ名前何でしたっけ、大臣じゃなくて
成田大臣ですか。
そうそうそう、あの直樹さんが見殺しにした。オビワン、オビワンじゃなくて、オビワンじゃなくて
オビワンケノービーですか。ハルシンですか。
そうそう、ハルシン、ハルシン、ハルシン、うちハルシンが、
なんでオビワンが出てきたのか分かんないですけど、
なんかそんな感じだったんです、イメージとして。ハルシンが人質に取られたんですよ。
そうなんですか。
そう、
あ、ハルシンなら助けなかったですね。
アンプ地にその紛れてるっていう最初話が出るじゃないですか。
うん、
誰が紛れてんだろうってずっと思ってたんですけど、
誰に変身してました、その女。
あ、結局ハルシンに変身してたんですよ。
ハルシンに変身して人質取らなかったんですか。
そうです、そうです、その、なんて言うんですかね、キャンプ地でイベントが起きる前に、
うん、
多分その街の地下に行くとハルシンに変装したあのアーリンでしたっけ、
オーリンかな、
オーリンでしたっけ、が来るんですよ。で、偽装を暴くと、その人質に取ってるんだぞみたいな、ハルシンをみたいな。
あ、前も思ったんですけど、その、
はい、
こっちの Steam 版の翻訳と PS5 版の翻訳違う可能性もありますよね、もしかしたらね。
ああ、そうかもしれないですね。
こっちは常にオーリンでしたね、確かね。
はい。
そうなんですか。
オーリンだと、オーリンだと思いますよ。
いやでもほら、あのマイケルっていうかミシェルっていうか国によって違うみたいなのあるじゃないですか。
ああ、そうですね。いやいや、今調べました。オーリンです、オーリン。
ああ、ならいいんですけどね。なんかほら、マイケル・ジャクソンね、どこか別の国行ったら ミシェル・ジャクソンっていう人もいたりとか、そんなあるじゃないですか、やっぱり。
ああ、ありますあります。ね、あのいろんなのありますよね。
うん、いや、あってならいいですよ、私。
そのオーリンがもう味方を多分もう、だからその直樹さんが多分偽造誰かしてたんですよね、仲間が。
こっちはレイゼルに化けてたんですよ。
あ、でそのレイゼルはどうしてたんですか。
レイゼルがあの、まあ、さらわれたんですよね、それで。
はいはい。
でレイゼルに化けてて、なんかあのそのちっちゃい子をなんかこいつが悪魔だみたいな感じでレイゼルが言ってて、どっちを信じるのよみたいな感じの男で、下手なこと言うとそのレイゼルに化けたオーリンがそのちっちゃい女の子を殺しちゃうんですけど、
はい、
そこでダイスであの威圧とか説得で成功すると、まあ、殺されずに済むんですけど、まあ、レイゼル自体はもうさらわれてますよみたいな感じの。
じゃあそこから先は多分同じなんでしょうね。
そうっすね、あの儀式みたいなところであの縛り付けられてるのもね。
そうそうそうそう。
で戦闘中に負けてあの死んじゃったみたいな。うちあのレイゼル最後の最後そこで死んで永久離脱です。
よかったかな。あそこはその隠れ家のところから地下道の方に住んでる扉開けたら、これどうしよう、先に進もうかどうしようかなって悩んでたら、
うん、
アルシンが向こうから歩いてきたんですよ。え、なんでマルシンが来るのと思ってたら、オーリンで、これ以上先に進むとハルシンを殺すぞみたいに言われたんですよね。
どうぞどうぞみたいな。
まあ最終的には助けたんですけど、
あれってやっぱりその時のレベルに、はい、よって変わるんですかね。一応あのレベル2だか3のまま放置したデーゼルで、しかも裸だったんで、あの装備品なかったんで、はい、なんか流れ玉で死んだんですよ。
ああ、どうだったかな。あのなんか石の台に寝かされてましたけど。
そうそうそう、あれレベル普通に上げてたら、いくら装備品ない裸でも生き延びてたと思うんですけど、もう虫けらのように死んできましたね。
範囲攻撃あんま使わなかったから倒されなかったのか、何なのか、運が良かったのかもしれないです。
そういうこともあって、まあ、
うん、
いや個人的にすっごい印象の今回残ってるのはあの、
はい、
あそこですよ、あのビールパパですよ。
あ、ビールパパ、
うん、助けに行くじゃないですか、
潜水艦。はい、あの潜水艦ですよね。
そうそうそうそうそう、潜水艦乗り込んで、
はい、
もうあの長らく忘れてたというか、もうレベルある程度上がったら移動距離めちゃくちゃ上がるから全然気にしなかったんですけど、
はい、
早足の存在忘れてまして、
はいはい、
あそこね5回くらいやり直したんですよね。
いやあれはちょっと大変でしたよ。
そう、タイミングによってはもうウィルパパ弱すぎるからワンパンじゃないですか、ワンパンって、ね、まあ2パンぐらいですけど、
そうそうそう、
死ぬし、だからもうね介護しつつですけど、なんか炎で火攻めで死んだとか、なんだとか、はいはい、足は遅いし早足のこと忘れてたから、こいつ普通に移動してもたどり着けないやんけと思って。
そうですよね、あれも本当に早足ないとやっていけなかったですよね。
そうですよ。そしてあのどうにかこうにか、あそうだ、もうフルスイングしようと思って、
はい、
ウィルパパをフルスイング、ジャイアントスイングして投げたんですけど、そしたら今度ね投げられた反動で死ぬし。でもどうにか体力回復させてスイングしたらいけるかと思って、体力を回復させたのにジャイアントスイングして、はい、あの入り口の前まで投げたんですけど、今度その、はい、ウィルパパがね、投げられて気絶してるせいであの主人公上に上がれないしってことだった。
ああ、道が塞がれちゃって、
道が塞がれて、そうそうそう、なんだこいつと思って、それで結局5回ぐらいやり直して、もう本当に嫌な場所でしたね。
ねえ、あそこなんかあの半魚人みたいなのが無限に出てくるじゃないですか。
そう無限に出てくるんですよあそこね。
だから私も全員は助けられなかったんですよね。
しかもあの行動を不能にしてくるようなことしてくるじゃないですか、あいつ。
はいはい、
足止めみたいな感じのことしてくるじゃないですか。
はい、やってきます。
なおのことイラッとして、足止めするわ、あのパパは死ぬわもう道塞ぐわ踏んだり蹴ったりしたね。
なんか本当にこう選択に迫られるじゃないですか、なんて。も
うそうっすね。
このまま地下に、だからあの潜水艦で行ってここに入っていいのかなとか悩んだりしましたもんね、まず。
ああちょっと分かりにくいですからね、海外ゲーってそういうところはやっぱりね、自由度高い反面分かりにくいのがあるんで。
しかもこうそのイベントに別に行きたかったわけじゃなくて、たまたまそこにあった建物に上から入れそうだったから屋根から飛び乗って行ったら戦闘になってみたいな。
ああなるほど。
そう、あ、なんか地下があるからくぐってったら、あ、潜水艦あるじゃんみたいな。
そうなんですよね、バルダーズゲートに入ってからのマップが広すぎましたよね、あそこね。
あ、広かったですね、
仮想も含めて。もう何ほどひどいんだと思いましたからね、途中で少しこれ嫌になってきたというか。もうでもまあ全部やんないとなって思う反面、長えなと思いましたもんね
、うん、それこそ広いだけじゃなくて高低差もすごいあるじゃないですか。
そうなんですよね、
そこも駆使していかないとフィールド探索できないし。
でもどうにかやりましたね、一通り。もうマップ上からクエストマークが消えるまで全部やりましたね
すごい、私残してましたね。
ああ、まあまあ仕方ないと思いますけどね。
うん、2回目のエセルバーさんと、
あ、いた、はいはいはい、
はい、あと私ヴァンパイアイベント1ミリもやってないんで。
ああ、はいはいはいはい、
はい、
ありましたねそんなのも、ね、
はい、
あのあれですよね、子供がいなくなった母親に化けてたやつですよね、あれね。あ、うん、子供そうかな、あ違う、だ、
あ、海賊、そうなんですか、
海賊の方に化けてたやつか。いや、あの子供がいなくなったのって言って行ったっけ、海賊の船長だかなんかが、はい、あいつが襲ってて、あいつに子供なんかいないよって言うから殺してきてくれみたいな感じに言うから行ったっけ、
はい、
実はその船長の方が実はばあさんだったみたいな。
ああ、お母さん殺したんですか。
いや殺してないですあのこれは何かおかしいと。そうそうそう、名探偵の勘が働いて、それでどうにかこうにかしたら、あのなんかもうお腹の中に子供がいるから、わしを殺したら子供も死ぬぞみたいな感じから、じゃあお前眠らして腹かっさけましょうかって感じで子供助けまして、
そういう感じでやれるんですね。
そうそうそうそう、で永眠しましたね、おばあさんは
あ、それこそソロンイベントってあれですか、どこだっけな、一層で出てきた、旦那さんを生き返らせたけどゾンビでこいつ違うみたいな言ってた、あの
あ
お姉ちゃんいたじゃないですか。
あいつあれから見てないんですよ。
あ、そうなんですか。私はその第3章で見たんですよ。
あ、いたんですか。
はい、その流れで、
うん、
この町にあのばあさんがいるんだって。
いたんだ。全然クエストマークとかもつかなかったから分かんなかったですね、それは。一通り見たんだけどな。
そうですね。でもなんかどっかの廃墟に入ってったらイベントが発生しましたね。
マジっすか。
はい。
こっちは全然、あの、ふらふらって入った建物でなんかあの、なんで私の子供がいなくなったのに助けてくれないのとかって言ってる女の人がいたんで、あの、何
でしたっけ、あの、あれですよね。燃える拳でしたっけ。
そうそう、燃える拳のとこでね。
うん。
そしたらなんかね、あの、操られてて、みたいな感じで、その、あれね、解いた上で、話聞いてみたら、子供がいないっていうか、じゃあ、その、どこでいなくなったのかってことで、酒場行ってみましょうって言ったら、その、ね、ばあさんが化けた海賊の親分が、あいつの言ってること嘘だよとかっていう感じで、主人公にこうさせようとしてきたとこ、嘘を、暴いてやったらそこで戦闘って感じで、あとばあさんの後取り、あの足取りを追いましょうということで追ってったら、 そう、あの妊婦みたいにお腹の中にその子供を閉じ込めたばあさんいたんで、さっき言ったあれですけど眠らせてかなんかして、あの腹かっさいてって感じでしたね。
そうですね、そうそう、まあ、でも多分それですよね、街に入ったら結構最初に発生するイベントじゃないですか、
うん、
仮装の。もうそれは進めなかったんですよ。そしたらあの仮装の港の近く、港っていうか漁師町の近くの建物でなんかちょっと呪われててみたいな。でなんかそうチャッキーじゃないですけどチャッキーみたいな人形がいたりして。
なるほど、想像つきやすい。
でそこのイベントクリアしたら、いやあのばあさんがまたいるんだ、倒し方をなんか知ってるから協力しないかみたいな感じだったような気がするんですよ。
え、じゃあ結局その旦那一からしてくれって言った女の結末は分からないまま終わった感じですか？
あ、そうですね、その後進められてもラスボスの方に行っちゃったんで。
どうなったんですかね。でも本当ゾンビで一回だけでしたからね、あれね。
まあでもそれは諦めてるっぽかったですけどね、もう。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあもう単純にばあさんに何かしら復讐して終わった感じなんですかね。
かもしれないですね。うん。
あとなんか、あ、まあでもいろいろありましたね。なんかピエロの死体集めろとかそんなとかね。
あ、そうそうそう。
あとどうしました、あいつ、あの悪魔。ラファエル。
ああ、ラファエル倒しました、倒しました。
あ、じゃあやっぱりあのハンマー取りに行ったんですか。
ハンマー取りに行って、で本当にもうあと一撃攻撃を食らわせるっていうところで、あのなんか協力者みたいな
姉
ちゃんいたじゃないですか、はいはい、が死んじゃって。
もううちと同じですね。
はい、いやもう ここまでもう一回やり直したくないと思っても殺したまま終わらしました。
同じくですわ。もう長期戦の果てに何かの弾みで死んだんですよ。
あの
範囲攻撃やたらひどかったじゃないですか。
ひどいです、ひどいです。あれ
なんかあの辺りからもうボスがすんげえ強いなと思いましたね。
うん、
もう絶望的な強さだからもうほんときっつーと思ってやり直さずに済みましたけど、もうギリでしたね、正直言うと。本当に、
うん、ラファエルは本当に直樹さんが言うように手ごわかったですよね。
恐ろしく強かったですね。
うん、
下手したらラスボス戦よりきつかったかもしれないな。
あ、いやラスボスより辛かったですよ。
あ、でも やっぱりラスボスの強さは辛かったかな。
うん、ラスボスはなんだろう、ラスボスのフィールドに行くまでのあのなんか城下町みたいなとこ通り抜けるのが辛かったですね。
あの辺りほらもうあのキャンプできなかったじゃないですか。
はい、
あれがきつくてもう何のあれもなしにあの小休憩1回分減った状態で突入しちゃったんで、
はい、
うわできないんだと思って。
もうだからなんかあの天使の水薬みたいなのを持っとかなきゃいけないとかってありましたよね。
そうそう、眠るやつね。そこで初めて使いました。もう使えるもん全部使おうと思ったっけ、あれ何これと思って。あ、回復するんだと思って。
なんか大休憩と同じ効果があるみたいな感じでしたね。
そうそうそうそう。
結局使いはしなかったんですけど。
私使いましたわ、もう。
あそこは何回かやり直して。
だから。
もう隠れていったんですよ。
ああ、あそこのシーンを。
はい。
もうバカ正直に全部消し出したってのは本当きつかったです。
あの、もう。何百、百体ぐらいはいそうな敵たちをですか？
倒しつつ、あの、でも下手にあの、ね、消費するもの使ったら、後に使えるじゃないですか、あの、RPG で、ね、はい、普通の RPG でもね、MP を温存して戦うっていうか、そんな感じだから、もう、きつくて、それが。いや、だからもう、なんだろうな、ラファエルとラスボスは、イコールぐらいの難しさかなと思うんですけど、その次オーリンでちょっと落ちてゴータッシュでしたね。
ああ、そうですね。
下手したら
ゴータシュは私一人で1対1で戦ったんですよ。
かっこいい。
なんかあのそれこそ主人公がマインドフレイヤー化し始めてたんで、
うん、
飛行が違えるじゃないですか。
あ、そうか、違うのか、そうか、その辺の展開が、はいはい。うん、
だ飛行で、あの、砦の上の方に行って、
はいはい。
で、隠れ、あの、不可視化使って。
うわー、ゲームを楽しんでますね、猫屋さん。
そう。ゴータシュのところに行って、
暗殺者
じゃないですか。なんだっけ、あの、ムーンパウダーでしたっけ。
はいはい。
ムーンパウダーの爆弾を置き、
ああそういうことですか、はいはい、
爆発させて、でも思ったより全然体力減らなくて、それで、
あ、減ないですか、
はい、あとはもう砦の外に逃げて、どうにか敵の攻撃範囲から逃れながら攻撃して倒しましたね。
人それぞれですね、本当にね。
おお、でもこんなに、なんて言えばいいんですか、あの戦闘系、非戦闘系の魔法を使ったゲームって今までなかったですね。
ああ、そうかもしれないですね、うん、確かにね、うん、そっか、いや、こっちも普通にですよ、もう、あの、
はいはい、
なんだっけ、あそこ、ゴータシのいた城、
セクション、竜の砦みたいな感じです
ね。あ、そう、砦か、うん。あそこで目にしたやつ全員皆殺しにしたから、上に上がってた感じですよね。
ああ、すごいです。それはもうあれですか、あの衛兵は無力化した後に、
そうそうそう、あの工場爆破させるじゃないですか、
はい、
何でしたっけ、あの鋼兵みたいな感じの電柱、
はい、わかりますわかります、
鋼の衛兵か、そうそう、の、
はい、
の工場を、そう、あの爆弾仕掛けて爆破させてっていうとこですね。
あ、そうですよね、爆弾で爆発しましたもんね。私どうやって爆発しやすいんだっけな。
そこで使えましたね、あのルーン爆弾は。
あ、私使わなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、普通に進めて、あの奥のなんかゴーレムみたいなのを倒して、
うん、いましたね、あの硬いやつね。
はい、それで爆弾は使わなかったような気がした。でも使ったのかな。
あ、ボス戦では使わなかったですよ。もちろん。
はい。
あのストーリー
最後の最後で。
そうそうそう。あの工場破壊するのでね。
はい。いや、工場破壊するときに、ついてきた鉄の指のノームみたいなのに任せましたね、多分。
こっちね、途中で死んじゃったんですよね。
ああ。死んじゃいますよ、どうやって守りながらと思ってやりましたもんね。
そう、なんかね、やったらと、あの、なんだっけ、戦術家、冒険家の上、
はい、
の悩みだったと思って、はい、敵やたら強い割には味方になるキャラあんまり強くないんですよ。
うんうん、うん、
まあ、いや、もしかしたらどの難易度もそうかもしれないですけど、なんでもう仕方ないなと思って、だから上行って自分で仕掛けて破壊して出てきて、
はい、
そしたらなんか途絶えられてた、なんか敵対してる組織のやつかもしれないですけど、もう全部失って目も見えませんっていうところに、はい、あの爆弾くれたやつが追い打ちかけようなんていう非人道的なことをしようとしたもんですからね。もうそれはあかんでってことで、あのまあね、やっつけまして
、はい、
そうそうそう、爆弾だけもらったって感じですよね、もうね、っていうことがあったんで、もうその混乱に乗じて、もう、はい、ゴータシの場所はもう全員血の海に沈めまして、で上に上がってったっけ、なんかそれっぽい場所行ったっけ、やつがいたんで、あともう正々堂々普通に戦いましたね。でも良かったですけどね、一番この3章のボスの、
そうですね、
うん、
うん、
なんだったらあのアンサーでしたっけ、ドラゴン、
はいはい、
あいつの方が最初どうしようかと思いましたけど、
HP 減らしたら空飛んで、
そうそうそう、
なんかすごい大きな技使ってくるやつですよね、
尻尾振ったり何したりとか、なんか全力のブレスが来そうだったんで、もう、
はい、
斬鉄剣止めるぐらいの勢いで全員で集中攻撃したんですけど、ギリ足りなかったんですよ。
あ、わかります、
そうギリ足りなくてブレ使ったんですけど、なんか即死かなと思ったら3分の2ぐらい減ったんですけど生きてたんで、あいけると思って普通やと思う、
うん、
倒したらもうあれですよね、あの何でしたっけ、あの巨人に対してダメージアップ の, あの体験くれましたよね。
あそうですね、何だったっけな、バルタランの槍じゃないけど、なんかそんな感じの名前の
の剣だか、そんな感じの、あの、
はい、
皇帝が昔使ってた多分剣なんでしょうね、あれね。
そうですね、
お前英雄だったんかいと思いましたけど
うんうん、
あれは助かりましたね。あれのおかげで、あの、鋼の衛兵戦なかったのもありましたから。
それを使えば楽だったんですかね。
もうそこで、あの、二刀流やめましたもん。あの、主人公は。体験使いに、ね、あの、ジョブチェンジっていうか。
うちはもう、バルターズゲートに入ってからずっと、あれか、なんだっけな、レンジャーと、ローグのマルチクラスにして二刀流やってましたね。
ああ、まあまあ、一人ぐらいでいいと思いますけどね。うちも体験使い二人と、二刀流一人に、シャドウハートが、まあほとんどレンジャーでしたけどね。回復兼レンジャーって感じで弓使ってました。
主人公はずっとボーガンでしたね。
ああ。
ボーガン二刀流。
ああ、まあ、ボーガンでも強いですよね。
はい。でバーバリアン1人、
うん、
で誰でしたっけ、魔法使いゲイルだ、ゲイルを多分ウォーロックとソーサラに変えたと思うんですよね。
はいはいはい。
で最後の方はあれ誰だっけな、名前忘れちゃった、あ直樹さんが多分殺しちゃったジャヘーラ、
ああはいはい
はい、あれをパラディンにしてましたね。
ああいいっすね、
はい、
うちなんだっけな、一人はパラディンで、
はい、
シャドウハートがまあレンジャー兼クレリックだったんですけど、
はい、
あとはあバーバリアモンクかと、あとファイターファイターパラディン、 なんかうん、近接2人にパラディン、壁役1人に回復兼ボーガンって感じでしたね。
うん、あだからパラディンがなんか思ったよりラファエル戦活躍しなくて、
ああてかもうラファエル戦はなんかもうどうやっても、いやなんかあるんでしょうけどね、突破口はね、
うん、
あるんでしょうけど、きつかったっすね。
ですよ。途中からひたすら巻物を使ってましたね。
ああ、でもあるものは使ってましたね、もう。途中、ボス戦はほんときつかったっすね。
うん。
あの、四大ボスというか
。じゃあ、なんか、レッドドラゴンと戦わなかったんですよね。
え、ラスボス戦でですか？
あラスボス戦では戦ったんですけど、
うん、
なんか途中また別のドラゴンと戦えたりするんですかね、気のせいか、ラスボスの時だけなんですかね。
アンサーとあと
ラスボスのドラゴンぐらいですかね、
ラスボスのドラゴンぐらいだったかな、他にいたかな、
いやそれだけだったかもしれないです。あアンサーは本当にこいつマジかよと思ったぐらい強かったですけど、
ラスボスのドラゴンも嫌でしたけどね、
うん、
あのドラゴンと周りにいた 2,3 体の敵どれも強かったからもう、
うん、
あちなみにラスボスのドラゴン HP いくらありました？
全く覚えてないですけど、そんなに強くなかったイメージがありますね。
マジっすか、こっち600、うん、600だからそれぐらいあって、いやー強えと思ってたまたま動画見たっけ、なんか400ぐらいの人いたから、これ何だろう HP 買うのかなと思ったんで、
あ多分400ぐらいだったのかもしれないですね。
ああそうですか、やっぱり、
はい、
っ
ドラゴンはそんなに大変なイメージなかったです、やってて
ドラゴン単体なら良かったんですけど、他の連中も200ぐらいある上にあの仮 HP 的なのもついてたから、もう全員205ぐらいの HP だったからきつかったっすね。 と思いき
や、やっぱ難易度によって全然違ったんでしょうね。
そうっすね。ラスボス戦は実は3回やり、2回か2回やり直して3回目倒しましたね。
あのなんか変な触手みたいなのが地面から生えてるところですよね。
そうそうそうそう。まあ触手は意外と気にならなかったっていうか、ドラゴンが勝手に蹴散らしてくれてよかったんですけど、あのマインドフレイヤーどもが調子こいて魔法の矢ばっか打ってくるんで、
ああ
もうすごい勢いで HP 解きましたね。100くらい減ったんじゃないかな1回で。
そしたらもうほぼほぼねフルダメージじゃないですか HP ね。
あれってどうでした、なんか方法あったのかもしれないですけど、皇帝で近づいてあのなんかあの輪の中に入っていくまで皇帝を守る以外の方法が分からなかったんですよ。
あ、ラスボス、うちも皇帝と敵対しちゃったんで。
あ、敵対したんですか。
そうですそうです。
あ、そっか。あ、じゃあの王子助けたんですか。
王子助けたんですけど、
うん、
味方をマインドフレイヤーにしたくなかったんで、
うん、
うちは王子をマインドフレイヤーにしました。
え、王子ってマインドフレイヤーになるんですか。
王子マインドフレイヤーなんです。誰か一人をマインドフレイヤーにしなきゃいけないんだって王子が言い出すんで。
てかどういうストーリーになるんですか。
ま、最終的に俺のことを信じてくれないのかっつって皇帝が、
うん、
もう向こうの方に寝返るんですよ。
え、ラファエルのとこ倒した後ですよね。
そうですそうです。
いや、
向こうのあの何でしたっけ、最後のラスボス側に寝返って、
そんな展開なんですか。
あ、そうで王子も、王子助けて、なんかその憎たらしいけどやっぱ力を合わせなきゃダメだみたいに言って、
うん、
で、まあ、誰かがなんなきゃいけない、お前か俺かみたいな。
え、それは本当に怒りになるんですか王子。
王子怒りになります。スマートな怒りになりますね。
スマートな怒りね。
はい。で、あのラスボスのあの城の前あたりで、うん、あのなんだっけな、あの人ギセアンキの
リーダーみたいです。
ボスでしたっけ。
ああ、ジョーンホーですか。
いや、リーダーみたいな人。
ああ、うん、いますね。
はい。
あの、ね、王子助けてくれって言った人ですよね。
そうそう、お前何やってんだって言われたんですけど。
ああ、王子をいかにして。
そうそう、王子がちゃんと弁明してくれて助け、共闘することになったような気がしましたね。
なるほど。
はい。
あ、じゃあ、その後同じなのかな。
あとは同じじゃないですかね。
いや、こっちはただ単に武器がなんか物珍しい武器っていうから、それにつられて儀式やってね、行ってラファエル戦ってハンマー持ってきて、
はい、
で、皇帝に攻められまして、いや、
はいはい、
保険が欲しいだけだったらそんなの信用にも何にもならんわみたいな感じに言われてたんですけど、
はい、
そこから特におとがみなしで普通にあと皇帝と仲良く。同じですよ、そのラスボスのドラゴンじゃない、はい、城の前であの皇帝も加わって、じゃあ一緒に行くぜよってことで、はい、行った上で常に皇帝が同行キャラって感じでしたね。で、そのままラスボスだよね。
そこが多分そのオールフェイスなのか皇帝なのかだと思いますね。
なるほどね。
はい、
意外な展開でしたね。そうなんだ、レゴヤさんそっち行ったんですね。
そうなんですよ。
え、じゃあうちの皇帝の代わりが王子ってことですよね多分ね。
そうですそうです。
じゃあそのどっちなんですか、マインドフレイヤーがそのなんか奥の方の中央にあるでっかいやつ開きますよみたいな感じ、どこまで同じなんですかね攻略って。
同じだったと思いますね。
それがきつかったんですよね、皇帝恐ろしく弱かったんで。
はい、はい、
もうそのターン守っても他のやつにやられたら終わりじゃないですか。
はいはい、
だからもうほんときつかったっすね。マインドフレイヤー倒して下のドラゴンを含めた連中はなんか強いし、敵次々出てくるしって感じで、無限脇だし。
あ、敵無限脇だったんですね。
無限脇でした。 1回目の時ね、あのもう回復アイテム全部使い果たしちゃって、
はい、
主人公とシャドウハートしかいない状態でもう緊急復活は全部皇帝に使いつつやったんですけど、何回倒してもあのドラゴンもしか残ってない状態まで行ったんですよ、
はい、
でもドラゴンがもう200ぐらいまで体力あって、で毎回マインドフレイヤーが蘇ってくるんで、もうダチアがなくて、
あ、自力戦でやるのかっていう、無限湧きじゃなかったと思うんですよね。
ああ、じゃあやっぱ難易度の差なんですかね。もう本当きつ
かったと思いますね。
毎回1匹だから2匹だとかさしてるけど、出てきてドラゴン暴れてるんで、それいなしつつ回復してどうこう、いやこれ無理だなと思って、でもう2回目やって、次2回目のマインドフレイヤーをまず片付けようと思ったっけ、他の周りの連中が意外と強いんでこれダメだと思って、3回目って感じで、今度はもう半々ずつって感じで、
宇宙は先にマインドフレイヤー通したような気がします。
いやー、その方がいいっすわ。
で、あの味方召喚して、
うん、あ、味方召喚したんすね結局ね。
はい、
こっち召喚する余裕が全くなかった。
はい、でもあんまりなんか使えるキャラクターそんな多くなかったですね。
展開としては熱いんですけどね。
はい、そもそもそこに行くまであんま消耗しなかったんで、どうやったっけな、皇帝をどう、そのオルフェスどうしたか忘れたんですけど、多分ガシカの薬を投げつけて、
うん、
ガシカにして、であとはみんなにガシカの術使ってみんな透明になって、あのどうにか何十体っている敵の中を駆け抜けて、
そうしたんですか。
はい、そしたら戦闘しなくて済んだんですよ。
ゲームのことよく分かってらっしゃる。こっちはバカ正直に全部片付けてましたね。
いや、もうこんなの戦闘してらんないとか思っちゃったんで。
いやー、ごもっともですわ。
はい、最初その皇帝のだけ残してたら皇帝だけ戦闘に突入しちゃうっていう現象が起きて、であの館の中に入って、館の扉になんか正常の魔法をかけて外から開けれなくしたんですよ。でもそしたら一向に戦闘が終わらなくて、ノンアクティブ化しなくて、
ああそういうこともあるのか。
はい、あの首登れなくてラスボスのとこに行けないっていうのが最初ありました。
多分いろいろあるんでしょうねあれはね、そういう、
はい、
そっか、もうバカ正直にやっちゃいましたね。他の手段を試そうなんてことも思いもしなかったし、
やり方はたくさんあるんだろうなと思いますね。
そうでしょうねきっとね。
うん、
そうか、姿消していこうなんてこれっぽっちも考えなかったな。
扉開けれなくするとか、
いやそうそう、そんなの考えもしなかったですね。
うん、
やっぱり生き様ですよそこまでの、あのもうゴブリンの野営地にしてみてもそうだし、ゴーダシュの城にしてもそうですけど、皆殺しですからね、皆殺しですからね。
ゴブリンの野営地は私も最終的に皆殺しでしたね。
だからもうそう、正々堂々皆殺ししか思わなかったですもんね。
2周目やるってなったらゴブリン側に今度つこうかなとは思ってますけど。
そうですね、それもいいかなと思いますけどね。
はい、
すぐはやる気になれなかったんですよね。まあ、ちょっとやってみようかと思ったんですけどね、なんかもう半年以上空けてからもう一回やりたいなっていう、どの道買っていつでもできるわけですからもう、
はい、
とは思ってるんですけどね。
そうそう、まだまだなんかアップデート来てますよね。
みたいですね。
どうなるんだろうって楽しみにしてます。
まあ、追加とかは来るのかどうか分かんないですけどね。あの追加シナリオっていうかね、
さすがにねまだ考えてないんじゃないかなと思いますけど。
でもほら結構海外のゲームってあるじゃないですか、そのなんか追加シナリオのこれとこれみたいな感じの全部あの日本語で 翻訳版来た時に全部いいですみたいな感じです。
まあそうですね、それはありますよね。
だから来んのかなみたいな感じの。エンディングが割とさっぱりしてましたからね。
ああそうですよね。
うちの
そうそう、
はいはい、
エンディングですよ。なんかね、直樹さんはあれでした？
ん？
カップリングになった人とエンディング共にしました。
そうでしたね。シャドウハートエンディングでしたね。
はい、ね。
あの両親死なせてしまったけど、あのなんか呪いだかなんか解けるみたいな感じの。
ああ。シャドウハートの方もなんか全然進められなかったんですよ。
ああはいはい。
あの途中までは行ったんですけどね。
両親のあたりまで。
両親にはまた会えなかったです。
ああはいはい。
はい。だからそこまで進めてないんですけど、うん、うちシャドウハートのルートに行きたかったけど、なぜかレーゼルと恋仲になっちゃって。
あ、レーゼルのことなんですね。
はい。でも違うんですよ。エンディングレーゼルじゃないんですよ。
どういうことですか？
そしてエンディングカーラックになってて。
別に恋人関係でもないのに。
恋人関係じゃないんですよ。恋人関係じゃなくてもエンディングの選択次第で全然その恋仲じゃなかった人とエンディングを迎えるってことがありました。
じゃあ複数人でエンディング一気に取るみたいにできるんですかね。
全然違うルートだと思います。だってエンディング結構な何万通りもあるんですもんね。
まああるでしょうね。何万までいかないかもしれないですけど、あるでしょうね。
じゃあ最後なんか地獄に行きましたよ。
そんなエンディングなんですか。
そうです、地獄に行っていろいろあって、誰でしたっけ、骸骨じゃなくてゾンビじゃなくてミイラみたいな転職させてくれる人が
シナビ、
あそうそうシナビがなんかその何かがあって呼び戻してくれて、地獄からちょっと戻ってきたよみんなワイワイって最後パーティーやって終わりました。
まあまあうちも似たようなもんですよ。その、
はい、
両親亡くして、まあ、とりあえず2人で旅してたけど、なんかみんなと再会して近況報告し合おうっていうのをあのシナビが開いてくれたというか、そうそうやってくれたんで、じゃあみんなで会いますかみたいな感じの。
ここは多分一緒なんでしょうね。
多分同じだと思いますね。そして終わったらまたあの元の多分また二人旅に戻ったのかもしれないですけど、
はい、私はカーラックとウィルと3人で地獄に行って
ウィルも
っていうエンディングでしたね。
うちはもう二人旅で、でウィルはもう悪魔の契約終わったんで、あでも、はい、あれだな、あいつ何でしたっけ、ミルの契約してた悪魔、
あー名前忘れましたけど、
女いましたよね、
はい、
ミゾーラか、
あそうそうそうそう、
ミゾーラの行方を追って必ずあのやつのなんか悪技を止めてやる的な感じで言いながら、なんか父親の後を継ぐみたいな感じの話はなんか後日さんというか話した時に言ってましたね。
そこも違うんでしょうね。
まあそうでしょうね。そこまでないですからね。
うちのウィルはもう角が生えちゃったんで。
ああそうでしたね。
そうもう多分そこの時点で分岐してるんでしょうね。ウィル独自のルートも
じゃないですかね。
ね。
多分アスタリオンも そういうのあるんでしょうね。なんか一緒になんかその元主みたいな感じのとこ攻めたんですけど、
はい、
なんか中途半端に終わっちゃって、そっからもう死なんって感じでしたけど、なんかまだあの夜しか俺は行動できないとかってなんか言って投げてましたけど
アリオン最後なんか日の光にやられてたような気がしましたね。
そうですよ、
はい、
でうちもアスタリオン、ウィル、ゲイルもなんか行方不明になっちゃいましたね。でシャドウハートの3人しかいなかったかな。レイゼルはあの儀式の時に死んじゃったし
うちゲイルは神様になって最後戻ってきました。
ああそうだそうだ、そんな話でしたね、
はい、そうそうそうそう。
あの本のとこも変わるんですかね、あの図書館みたいな場所。
ああ、
あの何でしたっけ、あのナイトソングか、
はいはい、
ナイトソングに喧嘩売ってる的な感じのことを本人にしちゃったら、あの喧嘩買いに行きまして、でなんかルートをどういうルート取ったらいいのか分かんなくて、適当に言ったっけ、なんか入り口に戻されたとかして、もういいやと思って、あの、はい、中に、ね、攻め入りまして、そして行った先で、なんかゲイルの言ってた本持ってる人なのかそんな、なんかそいつと倒してもらったんですけど、はい、あそこもなんか変わんのかなと思って、
偉い人ですか、
なんか、うん、図書館だと思うんですけど、なんか地下とかにいっぱいなんかいいアイテムあった場所ですけど、
はい、あのなんか魔法使いの大きな小屋みたいなところですよね。
ああ、そうですそうですそうです。
あそこはどうしたっけな、まああそこのあるじゃ倒したんですよ。
あ、やっぱ倒すんですね、じゃああそこ。
はい、
倒さないのもあんのかなと思っちゃって、ゲイル連れてかなかったんですよね、面倒くさくても、その頃に。
あ、多分倒さないルートありますよね。それこそ、ナイトソング騙して捕まえられるとか。
ああ、なるほどね。結局ナイトソングは生き残りましたね、こっちは。
あ、そうですね、うん。うちもナイトソング生き残りました。
ぐらいかな。なんか生き残ったのって。
比較的平和エンドだと思うんですよね。
そうっすね、あんだけ血を流した割には平和エンドになりました、こっちも。終わりよければ全てよしになりそうな感じの雰囲気でね。
やっぱだから面白かったですよ、いろんな魔法使えて、
うん、
こういうやり方なんだなとか。直樹さん捕まったことってあります？
衛兵にですか？
そう、牢屋に入れられてって。
その前に切りますね。
ああ、
捕まってないです。
私牢屋に捕まったんですよ。
全人プレイしてるはずなのに。
なん、あ、そうそう、あの時はなんか財宝を仮想地域のこことここに財宝を埋めたからっていう情報をもらって、
はいはい、
で、港の造船所の区画の方に昔から魔法をかけて飛行で移ってったんですけど、
もうやりたい方ですね。
そう、地面掘って宝箱を開けようと思ったら、なんかやっぱアクションを起こすと不可視化が切れるんですよ。
あー、なるほど、はいはい、
そして ここは普段入っちゃいけないんだぞみたいな感じで言われて捕まっちゃって、
うん、
牢屋に入れられて、アイテム全部取られるわけですよ。
ああ、そうなんですか、装備品も含めて。
そうそう、どうやって抜け出そうみたいな感じで、なんかネズミがいるんですよね、そのネズミと会話してアイテム売ってもらって。
すごいな、ネズミ。
は
い、
そこで私変装の呪文使ったりとかして。
ああ、それなんかあちこちありましたよね、ネズミサイズの穴とかね。
そう、盗んだアイテムを、あ、盗んだっていうか捕まった時に没収されたアイテムを回収したりとか、
うん、
しゃがんで人の視界から一時的に消えて宝箱を開けたりとか。
はいはい、
あ、もう本当に四苦八苦しながら脱獄しましたね。
アイテムはどっかに置いてあったんですか？
あ、そうなんですよ、牢屋の外の宝箱に入れられるみたいで。
ああ、じゃああれですか、なんかよくね、なんか証拠だかなんだかって感じで、あの宝箱2個とかあったりするやつって、そういうなんですかね。
そうですそうです。
そっか、なるほど。
牢屋に行って開けても何も入ってない宝箱が、その多分証拠品として押収されてたみたいで。
なるほど、捕まえようとするものならば切り捨てるでしたね。だから仮想地域あちこちにしたい頃はってましたね。 物騒な街だなと思いましたよね、自分で撮りたいですけど
なかなか物騒ですよ、バルダーズゲート。
まあそうですね、
うん、あ本当にこう自由だなっていうのを感じましたね。
うん、最後の最後であんなでっかい街用意して、地下も用意してね、あとそこで自由っていうかね、なんかちょっと感動しちゃってからなったのは、あの、
はい、
アンサーの場所に行く前にその秘密の仕掛けを解くじゃないですか。
はい、
あの壁のドラゴンに雷魔法使うってやつ。
ああ、ありましたね。
ああいうのでなんか秘密の扉が、壁が開くっていうのはなんかやっぱやってておーって思いましたね。ちょっとしたことですけど、ま
あ、あそこはちょっとなかなか大変でしたよね。
謎解きは結構ね、あの、
はい、
日本人の謎解きとちょっと感覚違ったりとか、あの 翻訳されてるんですけど、なんか分かりやすい翻訳じゃない時がありましたからね、やっぱりね。
そうそう、こういうプレイの仕方も面白いなと思ったんですけど、あんま出てこないですよね。
いっぱいあるんでしょうけどね。
ね、レベル条件12っていうのはちょっと、
いやー、それは
ね、うん、
ぶっちゃけそれもあったんですよ。あのやる気がちょっと、あの だるさが出てきたのって、やっぱり、
はい、
レベル上げをないってなると敵倒す意味があんまりなくなってきちゃうじゃないですか。
そうですね。
だからもう少し緩やかなレベルアップか、もしくはレベル14、5ぐらいまであってもよかったなって思っちゃいましたね、やっぱりね。
やっぱり英雄になりたいですよね。
ま、
敵の方がやっぱ明らかにレベル高かったし、最後、
いやそうなんですよ。いや、なんか100ポイントって一定の経験値稼いだら、例えば体力が5とか10上がりますよでもよかったんで、なんかあればよかったなと思いましたね、はい、ちょっと虚しくなっちゃったかなっていう、
届かないところに敵がいるって、なんて言えばいいですか、そのレベル的にも、能力値的にも、届かないところにいる敵が出てくるっていうのもなっていうのは。
まあもう十分力あるから、あとは手持ちのっていうかね、手札でどうにかしてください的な意味なのかもしれないですけどね。でもなんかちょっと普通にレベル上げたいっていうふうに思っちゃうのがありましたからね。
はい、そうです、そうです
とかかな。まあ、
はい、
どうしても、まあ、あのなんだかんだ言って地下あったって言っても、バルダーズゲートと仮想ぐらいしかなかったですからね。
あ、まあそうですね、
やることは多かったんですけどね、
うん、ちょっと行ってなんかイベントが発生したと思ったら、もうものの30分とか経っちゃいますからね。
そうなんですよね。まあそうっすね、あの総評ということで、
はい、
どうでした、そのさっきちょっと Steam の方で見たところ、総プレイ時間でいうと、はい、まあ丸々全部っていうか、なんかね、あの離席してた時間もあったんですけど、一応 84.3 時間なんですよね、こっちはね。
あ、うちはどうかな、どっから見ればいいんだ。プレイステーションのアプリからじゃ、あ、これでいいかな。バルダーズゲート。プレイ時間は、あ、出ないか。プレステ起動させれば、こう、手つけたら、
まあ別に、時間のあれだけでもいいんですけど、まあ全然。
そうですね。でも多分、100時間はいかなかったと思うんですよ。
そうっすね。まあ大体ね。
うん。
でもどうなんだろうな、やり直したとかいろいろ含めたら100時間ぐらいのかな、やっぱり。なんとも言えないですけどね、最初のキャラメイクやら何やらとかいろいろ含めたら、まあ平均的に考えて100時間ぐらいなのかもしれないですけど、
一応このプレステの画面から見えるプレイ時間は106時間になってますね。
ああ、結構いきましたね。 でも選択肢が違うとね、また変わってきますからね、こういうゲームね、やっぱりね。
変わってきます、変わってきます。
そういうのもあるから、まあ、一周だけでどうってわけじゃないんですけど、まあ。
ああ。
うん。いや、でも全然、うん、評判通りというか、自由度高くて、ね。選択肢、まあ、洋芸らしい洋芸部分も多かったのは仕方ないですけど、まあ。含めても、まあ、面白かったかなって感じですかね。
面白かったです。私、その洋芸っていうのをまともにやったことがなかったんで。
あ、そうですか。
はい。だと思うんですよ。
うんうん。
グラセフも友達がやってるのを見てただけだし。
あ、まあまあまあ、はい。
あとは、何もないですね。アサシンクリードを30分やったことがあるぐらいとかですかね。
ああ、合わなかったんですか。
あれ、なんだ、何のやつかわかんないですけど、島から船に乗って脱出するところでやめました。
なるほど。そっか。ああ、ファークライとかあの辺もやってなかったんでしたっけ？
やってないです。
ああ、なるほど、なるほど。そっか。いや、でもまあ、ね、名作ですからね、ちょうどよかったかもしれないですね。
ぜひね、機会があれば触れてほしいタイトルですね。
こないだゲオ行ったっけ、 PS5 版39%ぐらいだったかな、確か。
あ、思ったより安くも買えるんですね。
結構安くなってますね。いや、あれじゃないですか、洋芸なんでやっぱりあの名作とは言ったって、あの合う合わないがやっぱあるじゃないですか。
そうですね、
うん、結構ね、話題にもなったってのもあって、買ったけど合わなかったっていう人も多かったんじゃないですかね。
多いと思いますよ。やっぱりなんだかんだ、なんだろう、日本人好みなのって、ちゃんとこう、ルートが決まって、やること決まって、最後に導かれていくっていうのがいいと思うんですね。
そうだと思うんですよね、やっぱりね。
なんだかんだこう、最後までぼやっとしてましたよね。
まあ、その辺もやっぱりね、きちっとしてるのかどうかっていうのも違いありますからね、海外とね、日本で。
そうです、そうです。
多分その反動だと思います。
はい。
その反動だと思います、きっと。あの、ピクセルリマスターとか、ユニコーンオーバーロードやったりとか、そういうのは多分。
そうですよね。
そう、あの、JRPG 的な感じのノリが欲しくなったんでしょうね、きっとね。
ですよ。私もやったことないからペルソナ3やろうかなとか思ったりしてるんですけど。
ああ、ぜひやるべきですね。
そしたらユニコーンオーバーロードには手が出せないんですよ。
ああ、どっちもやるべきですね。
まあ今すぐやれるって言ったらペルソナ3なんで。
でもグラフィックすんごい上がってて、なんかキャラも一新っていうかもう良くなってて、いやーすごいなと思いましたね。
しかもなんか追加コンテンツとかあるみたいですよね。
だってほら、もともとあのペルソナ3フェスであの後日談ありましたから、ね。
はい。あのじゃあやっぱそれが、
うん、
あれですか、エキスパンションパスで来るってことですか。
あの部分のそのままリメイクじゃないですか。だと思いますよ。
この前なんだっけな、他の別のポッドキャスト番組聞いてたら、
うん、
あくまでこれは初代ペルソナ3のリメイクらしいですよ。
うん、いや、あのフェスってその後来たんですよ、後日談エピソードみたいな。
あ、フェスってあくまで追加コンテンツ扱いなんですか。
そうです、だって PS2 時代私あのアペントディスク買いましたもん、フェスの。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、後日談のやつね。あのペルソナ4とかからはもうほら、あのなんだっけ、あれゴールデンって感じで、うん、あの、
はい、
なっちゃいましたけど、あの当時別にアペントディスク扱いで出ましたからね。
まあそうしないとできなかったですからね。
そうです、そうです。
プレステ2までは。
だから、まあ、まあ完全版って言えばそうかもしれないですけど、まあ別にいいんじゃないのと思いましたけどね、今回のやつ。
まあとりあえず触れてみてと思ってますね。
いや、いいと思いますよ。 当時ですがもうあれでしたけどね、すごくよくできてたなっていうか、戦闘によっては何もできずに速攻ゲームオーバーになるのは本当クソだと思いましたけど、それも今じゃ改善されてると思いますからね。
そうですよね。
昔あったんですよ、あの今だったらあの弱点2回ついたらキテスとかそうなんじゃないですか。
はい、
あの当時弱点ついたら永遠弱点つけたんですよ、ワンモアワンモアで。
ああもうループしちゃうんですね。
そうなんで、あの敵によってはあのもう敵に先制された瞬間からずっとこっち行動できずにゲームオーバーってことがあったんで、今みたいにオートセーブとかもないんで、
はい、
それが結構3の時はねもうイラッとするポイントだったんですけど。
敵そんな頭良かったんですか。
頭いいっていうかただにあのこっちのメンバー構成的に弱点ばっか使われるけども、はい、どうしようもない敵の方がありましたよ、ね、やっぱりね。
ああそういうことなんですね。
それ以外は全然いいゲームだったなっていうふうに思いましたけど、ね、まあ、あの私の気には順平がいましたけど、あいつがいること以外は何も不満なかったんですけど。
あそうなんですね。
うん、ぜひやってみてほしいなっていうか、
ああ
こっちも時間空いたらやりたいんですけどね。
そうですね。じゃあ次ちょっとやっぱ今テイルズも思ったよりピンとこなかったんで、ペルソナ3ありますかね。事前ダウンロードだけやったんですよ。
ん？
事前ダウンロードだけはもう Xbox のでやってたんで。
あ、PS3 の。はいはい。
そうです。多分やろうと思えばいつでも始められるから。
でも今
先にこっちやってかな。
でも今界隈みんなリーコンオーバーロードやってますよ。
そうなんですよ、みんな届きました、モナークエディション届きましたとか言ってますもんね。
パンタンさんとかトメさんとかみんな買ってますよ。
あ、そう、
このビッグウェーブに乗るしかないんじゃないかと思いますよね。
もうね、私ビッグウェーブに乗れない人なんで。いやー、そうですね。10日。今日がこ8日、8日ですもんね、8だから。まあ来週、そんなこと言いながら来週中はユニコーンワロード買いましたとか言ってるかもしれないですけどね。
大丈夫ですよ。あの、佐賀まであと1ヶ月半ありますからね。
そうなんですよ。
こっちはあの、なんだっけ、ドラゴンズドグマ2も買うんで、もう、あともう1ヶ月ないんですよ。
あ、ドラゴンズドグマ2はいつなんですか。
3月終わりです。
似てるんですよね、このバルダーズゲート3に。
似てはいないですね。
あ、そうなんですか。
うん、全然、まあ普通のオープンワールドの RPG でしたよ、1は。まあ狭いでしたけど。
それこそあれですか、アクションですか。
アクションです、アクションです。
あ、そうなんだ。
あそこでノリシステムを実験的に使ってきて、はい、そしたら、はい、あの今度で新しく出るモンハンがノリが実装されてるぞって言って、あのモンハン4の時かな、時に出たんですよ、はいはい、どっかで見たぞこのノリと思って。同じ会社ですからね、やっぱりね。
そうですね、いろんなところでいろんなシステムを試してるんですね。
そうなんですね、やっぱりね。あの当時なんかあれ、なんかこのモンスターの骨格というか動きというか、なんかモンハンのあの敵にそっくりじゃないのみたいな感じに言われてるのも知ってたという気がしましたけどね。
まあ会社が同じだったらそういうことありますよ。
まああるでしょうね、きっとね。
そう、ライフィセットとナミビルが見た目に似たようなもんで。
あれも同じ会社どころか同じシリーズですからね。
お、同じシリーズ前作のキャラクターに似てるやつ出すかと思いましたけど。
いっぱい出しすぎても分かんないんじゃないですかね。
そうかもしれないです。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆる7にもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆる7はブログを開設しております。ホームページですが http://ゆる7.caesar.net です。7だけ数字ですので、お間違いのないようにお願いします。Twitter ID ですが、s_yui です。ハッシュタグは、ゆる7です。ゆるが、ひらがな、 ナナがカタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。